西暦2014年、明けましておめでとうございます皆様。今年もポットナインティーズよろしくお願いいたします。今週のトークテーマ、受験の思い出。トークテーマ提案者ケクノ太郎、私でございますが、これちょっと理由あるんで、まあしばらく多分僕が提案者ってことになりますが、もうね、誰が提案者とかそんなことはどうでもいいんです。まあいいです、とりあえずその辺は置いといて、今週のトークテーマ、受験の思い出。僕が提案したのですが、意図はですね、今月1月の18日19日、これ言ってわかる人はもうその業界の人でしょう。大学入試センター試験、いやもうその業界じゃない人でもわかるでしょう、センター試験があります。まあそれでということですけれども、僕のバイトしている塾で、まあ僕もですね、実を言うと今年のセンター試験を受けるという生徒2人持たせていただきました。夏ぐらいから英語で、あと直前だけね、センター直前の対策ということでセンター現代文もう1人持たせてもらいました。まあ僕がどうやって教えてるかっていう、そういう話をするわけではなくて、僕個人の受験の思い出をします。でまあTOEIC の受験とか英検の受験とか、そういうの言ってもね、あんま感動しないので、高校受験の話をさせていただきます。はい、これ僕なかなかあんまり塾でも話してません。なぜかというとですね、まあした方が僕いいかなと思ってるんですけど、塾だと自分の出身校ってあんま言わない方がいいんです。あんま言えた進路じゃない、そんなにエリート校とかではないので、あ、菊野先生そんな高校行ってんのすごいねっていうところではないので、保護者の信頼とか、生徒のモチベーションとか、あ、どうせ菊野そこなんでしょうと、大したことないじゃん、いうふうに思われた時の感じ。も嫌なので、できる限り僕は出身校を隠してます。あと大学も、極力隠していますし、バレちゃったらそれは絶対に、あまり大きな声で言ってくれるなというふうに釘を刺してるのですが、まあ置いといて、だからこそあんまり生徒には話してません。僕は、札幌一律の高等学校に進学しました。札幌一律の高等学校は本当に指折り数え切れるだけなので、まあとはいえ特定は不可能ですから、うん、まあいいんですけれども、実はですね、私高校受験は推薦入試で合格しております。推薦入試だとね、面接、あとは当時は僕の学校は面接と英語のリスニング、なんで英語のリスニングがあったのかはちょっと意図はよくわからないんですが、面接と英語のリスニング、僕これだけで合格してます。なので実際に高校受験を受けてはいないし、実際問題多分僕一般入試やってたら落ちてたんですね、きっと。内心で稼ぎすぎてたんです。僕ね、ランクと学力点的には一般入試だと多分落ちるって言われてました。ダメ元で学年団の先生方にね、推薦ケクノちょっとかけてみましょうよと、ちょっと会議に持ち出してみます、その名前と、ケクノの名前を推薦でいけるかどうかちょっと話し合ってみますと言って、それが三者面談第1回目、保護者との三者面談第1回目、2回目、一月後の2回目ですけれども、戻ってきて、いやケクノさんと、他の学年の先生方もおっしゃってました、ケクノはね、と、推薦ダメだと断る理由が何一つない。だからいいですということになりました。強いて言うなら学力なんだろうけど、ここはね、超真面目ちゃん テクノ太郎。僕はですね、皆さん制服着てると思うんですけれども、女子にせよ男子にせよ、おそらく、ワイシャツ、ポロシャツの第一ボタンは開けてると思います。冬も、夏も、きっとね。僕は夏でも閉めてました。学ランの、まあ、制服学ランなんですけども、大体トップはね、みんな開けてるんだよ、苦しいから。僕は閉めてました。っていうぐらい、まず服装からきちっと。頭髪も当時野球部でしたから坊主です。服装違反に引っかかることなんてまずない。で、まあそんな感じですからね、温厚な生活態度、特に何も突っ込むとこない。おまけに委員会はちゃんとやってました。野球部はエースピッチャーでした。で、終業式なんかでね、校歌のピアノ伴奏なんかやったりとかして、で、合唱コンクールではですね、ピアノ伴奏で優秀賞なんか取ったりとかしてね。当時のテクノ太郎くんは、なかなか学校行事その他委員会活動等の学習面以外の場所ではそれなりに活躍をしていたということで、自己アピールは異常にできたんですね。断る理由もまあないと言われたので。で、それでまあ、ダメ元で推薦受けてみようよって言われて結果受かった。っていう、ことで。しかも僕、塾通ってないので、そんな勉強してない。まあ、強いて言うなら、英語だけは専門の塾、英語だけ専門塾に通ってましたが、だからこそ、英語は今でも得意ですけれども、それ以外はもう、誰かに教えてもらう、学校以外で教えてもらうなんてことは何一つなかったんです。だから、一般入試だったらきっと落ちてた。直前の追い込みってのが、やったことないんです、高校入試では。で、今、塾の生徒で高校受験控えている中学校3年生に教えてますけど、ほら、追い込みだぞ、と、いう時の僕自身、気合い入れて言ってるつもりだけど、僕自身の言葉には説得力がないんです。自分自身がそういう追い込みをしてないから。これが、今は若干後悔してる。どっか塾行かせてもらえばよかったな、とか、自分での勉強もそうです。追い込みっていうのをしときゃよかったなって。結果的にね、勉強しなくても、まあ、推薦で合格したから、まあまあまあ、結果はオーライなんですけども、まあ、そんな思い出があります。塾の講師として受験指導をするにあたっては、自分はこういうふうに頑張ったんだっていうエピソードを語れれば、いいんだけどね、本当はね。あんま説得力ないです、僕の言葉には。さて、これが僕の高校受験。さて、大学受験の話します。ご存知の通り、僕が通っている大学は、いわゆるエフラン大学。北海道内だと割と大きな名の知れた大学ではあるんですけれども、名の知れた大学自体が偏差値低いので、それが北海道なので、私立はね。いうわけで、そんなに受験勉強をしてなかったっていうところがまず一点ですね。はい。まあ、その上で話聞いてください。言うても僕は国立文系志望でした。北海道内で国立文系といえば数知れています。大きいところで言えば当然北海道の国立大学ですから。北海道大学。小樽商科大学。この辺までしか多分本州の人たち知らないんじゃないかな。あとは北海道教育大学とかね。まあ、この辺はもう教員になるってやつしか行きませんけども、大体大きく分けてこの辺です。まあ、あとね、いろいろありますけれどもね、函館未来大学とかね、まあ、いっぱいありますけど、大きく分けて、やはり、小樽商科大学や北海道大学に志望する人がすごく多かった。僕もそこを目指したわけ。国立文系。3年生になった時に、ほら、数学の授業を受ける人たちと受けない人たちで分かれたりとかする中ですけれども、はい。結局予備校も行かず、まあ冬季講習だけ5日間通わせてもらいましたけれども、結局学校だけの勉強で乗り切りました。乗り切ったんじゃない、何もやらずに終わっちゃったっていうオチになりますけれども、受験勉強はあんまり僕思い出ないんですけれども、僕の オリジナル曲があるんですね。君を忘れない気持ちという僕のオリジナル曲なんですけれども、僕の受験の思い出、一つちょっと華々しい思い出が一個だけ、あります。これ華々しくはないんだけどね、片思いだった女の子がいました。高校3年生の時に同じクラスになった女の子です。本当に片思いでした。まあ、結果ね、告白したわけでもなければ、向こうから告白されたわけでも何でもなく、僕が一方的にあの子可愛いなと、ちょっと一緒に話したいなって思うような、そんな素敵な女の子がいました。彼女の得意教科は英語、僕の得意教科も英語でした。定期テストではいつも点数争っていました。3年生になって1回目の定期テストで僕、当時の科目名で言えばリーディングですね、文系理系問わずの共通科目としてのリーディングの授業の中で、私菊野太郎、満点取りました。そうすると1回目のテストですから、このクラスの中での、頭の良さの順位っていうのが、大体分かってくるわけ。こいつ英語できんだ、こいつ古典めっちゃできんだ、こういう序列みたいなのができるわけ。菊野くんすごいねっていうところから始まって、話をね、話しかけられるようになったりとかして、その英語得意な女の子、好きなこと、でたまにね、一緒に受験生ですからお互い一緒に勉強するようになって、たまにですけど放課後の教室で二人っきりになって英語の勉強したりね、お互い話し合うわけでもなく、お互い沈黙でそれぞれの英語のテキストを使って勉強をする。で、たまに、菊野くん、私文法弱いの。僕割と文法得意だったので、こういうふうにこういうことなんだよっていうふうに教えてあげるなんてことをやってました。逆に彼女は単語量がかなり豊富だったので、なんか単語のね、豆知識を教えてくれたり、こういう熟語ってこうなんだよっていうのを教えてくれたりとかしたんですが、まあ、そんな僕にとっては割とときめきのひとときだったんですけれども、僕はね、そういう好きな女の子と、一緒にね、二人きりで勉強することができたという思い出があります。そんなこんなで迎えた、2010年の1月大学入試センター試験受けました。結果は惨敗、本当に惨敗って言い方でもない、ボロボロです。本当にボロボロでした。得意の英語もダメ、大嫌いだった数学は予想以上にダメ、なぜか直前に対策を取った現代文は満点俺国語の方が得意なのかなって思ったぐらい現代文は満点、はい、たまたまではないです。もうこれ他に答えねえべ、絶対こうだっていう根拠を持って現代文は満点まで持っていける自信があったぐらい、確かに現代文はできた。結果満点だった。でも現代文以外全部ダメ、行ける国立なんてほとんどない。一応道内だったらありますよ、ありましたけど、そんなの行きたい僕の国立ではない。私立に泣く泣く行くことにしました。当時の僕の、その状況でね、僕の好きな人、その一緒に英語を勉強した僕の片思いだった女の子はすでに指定校推薦で、文学部の英文学科に受かってました。私立です、私立の文学部英文学科に受かってました。そうだ、その子のとこ行こうと、まあその女の子はね、もうすでに、指定校推薦で合格してましたからね、もうね、僕が受かればその子とね、4年間同じ学部学科に一緒にいられるんだっていう思いで一緒に一生懸命勉強しました。本当に一生懸命勉強しました。残り2週間っていうところで、薄いテキストを5、6週ずーっと繰り返しながら、過去問も何週もやりながら、こうだこうだこうでもないこうでもないってやって、絶対受かるって。文学部英文学科僕志望でしたから、英作文の問題なんかもあってね。英作文も毎日先生のとこ行って、こうですよね、こうですよね、今日は5問やりました、これ全部見てくださいっつって。やりました。受験やりました。結果、届きました。結果届い、受験、私立の受験日2月ですから、2月受けて数週間後、結果届きました。2点足りなくて不合格でした。さすがに、ちょっとだけ、ごめんなさい、ちょっとだけ泣きました、これは。結局ね、そういう形で、僕の 大学受験が終わって、第一志望ではなかった、私立も落ち、第二志望の私立に入って今があるというのが僕の受験の思い出でございます。あまりいい経験は僕していません。浪人してない分ね、もちろんなんか浪人生はいろいろと辛い思い出があるということですけれども、まあよく言う受験の辛さって僕あんま経験してないんです。高校時代は推薦で受かっちゃってるんです。大学受験は確かに好きな女の子に手が届くまであと2点だったんですね。そういう思いの辛さはあるけど、一生懸命例えば塾予備校に行って集中的に勉強したって、指にタコができるまで英文いっぱい書いて覚えたとか数式いっぱい書いたとかそういうトレーニングしたわけじゃないので、本当に今僕がね塾で仕事をやっていて一生懸命勉強している生徒、授業外でもね自習で勉強している生徒とかを見ていると、あ本当に頑張ってんだなっていうのがとってもよく伝わるわけ。そういう意味では僕は本当に、今一生懸命勉強している子供たちに対しては誠心誠意でもって子供たちの勉強に、支援サポートしてあげないといけないんだなってのは思いますね。はい、それが今の僕にできることなんだと思います。以上、これが僕の受験の思い出でございます。あんまいい話じゃねえよこれ。まあまあまあ他の方々だったら、他のねフォトナインティーズキャスターの方々だったらもっと一生懸命やりましたとか、もっと具体的な話が聞けると思います。僕の話はろくでもないでしょ。推薦で受かったって話とかね。ねちょっと付け足し忘れたんだけど、高校受験の時の推薦入試の日がね2月の14日だったんだよね。僕ちょっと嬉しかったんだよね。どうせ行ったところでチョコレートもらえないから、学校で推薦入試受けずに学校に普通に2月14日に登校してても多分なんかこう男って2月14日何も気にしないわけないからね。で気にしながらもじもじしながらなんかそわそわしながら結局誰にも何ももらわずに、家に帰るっていう時間を過ごすよりは、今日バレンタインだったけどまあ推薦入試だししょうがないよねっていう感じの方が良かったっていうオチは一応ありますけれどもね。はい、まあそんな感じです。だからまあそういうなんか色濃い、話がちらほらとある僕の受験の思い出でした。はい、もっと塾講師なんだからまともな話しろやって話ですけどね。はい、以上でございます。はい、新年明けまして西暦2014年に入って新しいポッドナインティーズ始まろうとしております。来週のポッドナインティーズからいろいろ変わりますので、その旨、これからですねキャスターの皆様にお伝えしていこうと思います。リスナーの皆様にも一応変わるという話だけお伝えしておきたいと思いますので、来週もお楽しみに。ということで以上、私ケクノ太郎でした。以上、西暦2014年、1月13日月曜日のPod90s。